週刊ジャンバルネ博士の方向療法。
絶版になって久しいアロマテラピーの大家、ジャンバルネ博士の著書、ジャンバルネ博士の植物方向療法。この歴史的名著を世に広めようと、アロマテラピーや音楽の小ネタを織り交ぜながら章を追って解説していきます。今日はその第25回目です。
はい、ですね、11月からですね、はい、また、この2人でですね、はい、メイン開始していきまして、読田くんがいるときは読田くんも参加するということで、
は
い、
今日はふわりになりますね。
何？
ふわりが。
ふわり。ああ、ふわりというあのあれですね、あのゆるキャラ。
ランドセルのゆるキャラ。
ゆるキャラですね、という形で進めていきたいと思います。はい、ですね、実はこの高山先生のあと、高山先生のね。
はい。
アロマテラピーヒストリーも
ありますね、ポッドキャスト。
あれもですね、今後はこの中でね、
ちょっとね、はい、まとめたい、
まとめてやる。それで実はなぜそういう展開になるかというとですね、高山先生の、はい、ウェブでもうアロマテラピー関係者の間ではですね、話題騒然となっている、
2万2000カウンター
になってるですね、凛太郎五六というブログがあるんですけど、あれをですね、我々が一括管理してくれっていう話になりまして、もうおびただしい数の高山先生からの原稿がですね、もう毎日
来ます。
毎日でその解説も毎夜電話が、はい、やってくるというですね、すごい量の情報量がこちらにまた集まってきましたんで、むしろその五六の中からですね、ワンフェーズもしくはこうテーマを決めてご紹介していくということを今企画しております。
はい、
それをですね、まあ、来週というか今度次回ね、
次回、
はい、次回ぐらいからやっていきたいと思っています。
はい、
で凛太郎じゃねえ、そういった意味でですね、アロマテラピーヒストリーはですね、
はい、
こちらにこう移行すると、
はい、一番最初はそのジャンバル中での植物方向療法のこのポッドキャストの一コーナーとして始まってスピンアウトしたんですが、またそれが、
ブーメランね、戻ってきた、ブーメランブーメランって感じでブーメランとして戻ってきたと、
はい、
いうことですよね。
ということですね、
はい、それでやっていきたいというふうによ
ろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞお願いいたします。なのでこのアナウンスはですね、またアロマテラピーヒストリーを聞いている方に、まあ、別途ね、はい、始まった時にもお伝えしたいと思います。
はい、
で今までですね、何ですか、その回がねなかなかコンスタントにいかなかったんですが、
はい、
いよいよ我々のサーバーの問題も基本的には解決
したかも
、はい、と思われるので、このコンビも復活しつつですね、
はい、
やっていきたいと。でまたサーバー問題が吹き荒れてきたら、またこうフェードアウトして読田くんが大活躍するような、ある意味カプセル怪獣なんだよね、読田くんはね。カプセル怪獣ですよ。
困った時、ウルトラ Q ですか、それ。
あれはね、カプセル怪獣、ウルトラセブン。ウルトラセブンの中にカプセル怪獣。でカプセル怪獣ピュッて出て、絶対、まあ、絶対とは言い切れないけれども、ほとんどの可能性として、はい、まあ、負けちゃうわけです。
なるほど。
ウルトラカプセル怪獣は、はい。やっぱね、セブンのようにはいかない。
なるほど。
はい。で、セブンが、でもセブンが出てくるまでのバツナギ、中継ぎね。
中継ぎ
としては、失点はしないぐらいの、
はいはい、
投手力がある、
ね。なるほど。
で、そういう活躍をするわけです。
じゃあまあ、そのカプセルをメインで使ったジャンバル中瀬の本に入っていきますか。
まあ、そういうことでいきましょうか。はい。はい、というわけでですね、今日は67ページ、前回のですね、続きからいってみたいと思います。はい、お久しぶりでね、なんでですね、どこかなっていう、どこからかしらと思ったのは、前回の前、はい、前回の前がですね、この、本のことをね。
はい、前回は藤田忠夫さん
のですね、高山先生の本についての熱い論評
を、読み解いていきましたけど、はい、今回は本書に戻ります。
ということでね、はい、やっていきたいと思います。その数ヶ月後、6行目ですね、
はい、
はい、頑張っていきましょう。その数ヶ月後、前期の研究者は、前期っていきなり言われると誰なんだろうっていう気もしますが、
何でしたっけ、ドポテール、
ドポテールさんですね、フランソワ・ドポテールさん、
はい、
フランソワ・ドポテールさんっていうのは、これだ、これ、がん大学衛生学、細菌学研究所のドポテールさんね、
はい、
ドポテールさんですよ。で、ドポテールさんは、精油の水溶液を用いて調整したワクチンを使って人間とモルモットとに ブドウ球菌に対する免疫性をつけさせる研究を公にした、うん、この研究者は抗ブドウ球菌ワクチンの調整のために乳剤として精油の水溶液を使用することは熱を加えずに急速に殺菌できること、絶対的な免疫性があること、しかも有効なことから商用されるものであると。商用というのは硝酸の硝ですね、これね、
はいはい、
用されるものであると結論している。
推奨されるというような意味でしょうね。
なるほど、はい、フランソワ・ド・ポテールにとっては、うん、他の方法で調整されるワクチンの注射よりもこのやり方のワクチンの注射の方がはるかに実際的な価値があったのであると、
うん
うんうん、なるほどね。各種エッセンスの殺菌消毒力を向上させるために特に脱テルペン法と過酸化法とによってエッセンスを濃縮して最も強力な効力が強いと考えられるいくつかの物質を作り出すことが試みられてきた。
この脱テルペンによる濃縮っていうのは、うん、ティスランドさん、
はい、
ロバート・ティスランドさんもその脱テルペンっていうのを、
うん、
まあ、特に推奨したいということを書いてるわけなんですけど、脱テルペンでその濃縮したエッセンスっていうものの有効性というか安全性というか、うん、効果のほどっていうのは、まあ、そこまでする必要があるのかと。
ああ、声優から脱テルペンする必要あるんですかと、
う
ん、
そうそうそう
そう、まあ、それはある意味なんていうんですか、トータルな声優を信じようっていうものからちょっと離れる。
そうそうそう、だからまあこの部分では、まあ、ジャンバルネ博士も脱テルペン法と過酸化法で、
うん、
濃縮して強い効力を得ることができるんじゃないかっていう、
うん、
話をしているわけなんですけど、
ちょっとどんなものか読んでいってみましょう、
はい、
脱テルペン法というのは一方でエッセンスの酸化成分フェノール類、アルコール類、ケトン類、アルデヒド類、エステル類などより強力な殺菌力を持つように思われるもの括弧閉じをその他方で、炭化水素成分括弧テルペン類、セキステルペン類括弧閉じを精油から分離することである。取っちゃうってこと？
そうですね、分離
分けるだけですかね、これね。
と実際に分離しちゃうわけ
です。取っちゃうで、うん、炭化水素成分の抽出は一般に分別蒸留によって行われるが、これはいつもデリケートな作業である、
はい、
この脱テルペン法で抽出される脱テルペン精油の量は各エッセンスの非常に異なるテルペン炭化水素物の含有量に応じて大幅に変わってくる、
はい、
一例を挙げればレモンのエッセンスは最初の100キログラムから得ることができる脱テルペンエッセンスの量はわずか5キログラムである、うん、脱テルペンエッセンスの量ってことはテルペン取ったら5キロだけってことですか？
まあ、精油をまず一度取りますと、
うん、
これでまあ普通の水蒸気蒸留の精油が取れるわけですよ、
うんうんうん、
そこの精油をさらに脱テルペンするわけです。
なるほど、
覗いていくので、
ええ、
自然にそれから軽くなる分量が収量が悪くなる。
はあ、そっかそっか。一回例えば何パーセントって取れたうちのさらにそこから抜いていくってことね。そうそうそう。なるほど。
これはその続きにも書いてあることなんですけど、なぜこれをするかっていうと、うん、殺菌力にやっぱり注目してるからなんですよ。
なるほど。
なので殺菌力という意味では確かにその脱テルペンをした精油っていうのは、
うん、
その効果効能というかその力はアップするんだけど、
はい、
その他の人体に及ぼす影響ってことを考えるとそれはどうなのかという疑問が残る。
なるほど。
ということ
ですね。あくまで殺菌力だけならいいでしょうと。
そうそうそうそう。
ただ他の殺菌以外のものに関してのテルペン類の力っていうのをガバッて抜いちゃうことっていうのは、うん、やっぱトータルの精油の力としては、
はい、
まあ減退するんじゃないですか。そ
うそう、まあテルペンって何ですかって話は、
うん、
まあ、ここでもちょっとしていこうかとも思うんですけど、
うん、
今高山先生がですねブログの方で特に今精油の科学っていうのを更新してる
ところですね。ですね、精力的にやってますよね、
はい、で第1回目がモノテルペン でセスキテルペンの話なので、
うん、
まあ、そこら辺を見ると専門用語としてのこのテルペンって何っていうのが分かってくると思います、
うん、ブログ上ではもう今あれですか、4個目ぐらいまでアップしたんですか。
生の科学丸3まで、はい、
昨日今原稿は実は夜な夜な来てもう10まで
11まで来て
11まで来てまだあの未公開のものが、
はい、
そんなに、溜まってると、
はい、
まあ、その中でだんだん明らかにされていくということですね、
はい、
この脱テルペンの結果エッセンスの殺菌消毒力が向上することは数々の試験によって証明されている、まあ、そういうことだと。この確認は前期のこと、すなわち蒸気の状態では各種のエッセンスの抗菌力はそれぞれのテルペン浮遊量に、含有量次第によるとした伝述のことと矛盾するように思われる。
まあ、この前の方ではそのテルペンの含有量でその要するに空気中に拡散させると殺菌力が、うん、あのそのテルペンでもってあるよねっていう話をしてた。
なるほどね。しかし自然のインテグラルなエッセンス、うん、インテグラルって何ですか。
統合されたっていう。
あ、しかし自然のインテグラルなエッセンス、まあトータルなエッセンスっていうことなんですかね、自然の、
うん、
すなわち水に極めてわずかしか溶けず、アルコールにも、難溶なエッセンスとは反対に脱テルペンしたエッセンスは低濃度のアルコール75度、時には70度60度にも溶ける。
お酒にも溶けるってことですね、うん、
このエッセンスはさらに脱テルペンしていないエッセンス類やその各種の成分を容易に溶かす貴重な特質を持っている。こうした特殊性があるために各種の精油の混合体やその一部の成分を用いる数多くの調整に際してこれが特別な位置を占めているのであると、
うん、
なるほど、うん、なるほどね。でもこれお酒にも溶けちゃうっていうのはすごいですよね。
ですよね。
うん、
あの、え、何でしたっけ、ジン、
ジンにも溶けちゃうの。60度ってことは青森のすごい濃いのにもいけるってこと。
あ、そうそうそう、あ、そうですよ。古酒とかになると60
いくでしょ。55はまだ無理だけど60とかあるよね、うん、
ありますよ ね、うん、
ね、あれにもいけちゃうってことですね。
いけちゃう。
はあ、なるほど。過酸化法、もう一個言ってますね。過酸化法っていうのはもう一個あれですよね、
うん、
はエッセンスを酸化させる。酸化させちゃうの、
うん、
すなわち酸素を添加することからなる。へえ、酸化させちゃう。テルペン誘導体は酸素の一部を固定し一定の条件の下でこれを二次的にオゾン状態にする。どういうことですかこれは。オゾン状態、オゾンって何ですかね。
あの C、 あ、違う違う、 C、 O3、
うん、
普通の酸素って O2 じゃないですか。
はい、
のもう一個くっついて O3。
あ、そういうのがあるの。オゾンっていうのは O3 のこと。
そうそうそう。
へえ、僕はてっきりオゾンっていうからなんかあのDAW ソフトの中にあるあのエフェクターのこと言ってるのかと思いましたよ。
オゾン、あ、オゾン、
はい、あれとは関係ないわけですね。
はい、
関係ないというか時代的に全然関係ないと言われれば
どっちかというとあの、はい、タマの方が近い。
タマ、
はい、あの二酸化炭素を吐き出したら、はい、あれオゾンは出てこないか。
おお、そこで人々はこれによってエッセンスの殺菌類を向上させられると考えた。へえ、しかしその結果は極めてまちまちであった。したがってこの部分野での新たな研究が必要になっている。これやってんのかな。昔の人々はエッセンスの組成は知らなかったが、このメカニズムは知らないままに植物に加えたり、危ないね、オニオンガーリックなど悪液を予防したりその流行を阻んだりするために燻蒸したりする形でその殺菌消毒力を日常的に利用してきた、
うん、まあ、あの前あの、うん、ペストの話の時にも出てきたんですけど、
はいはい、
あのまあその悪病はその空気というか正気、あの、うん、この悪い空気によって感染するっていうのがあったので、たまたま燻蒸をしたりしていた、う
ん、あ、たまたま
から、
あ、よくわからないままにね。
そうそうそう、
なるほど。
あの、あの それをともたまたま防ぐことができたとかいろいろあったわけですよね。
うん、 当てない、当てないで、ペスト、当てないっていうのは、アテナ。
ギリシャ？
アテナなのかな？アテナで会ってない。アテナイ？アテナイでペストが流行った時、ヒポクラテスが、芳香物質を燻蒸して、これに対抗した例が想起される。へえ。もっとずっと私たちの時代に近づいた19世紀にこれらが流行した時、香料産業に従事した労働者たちはほとんど風邪と良い免疫性を示すのが常であった。すごいね、うん、全然大丈夫だと、うん、このことは1970年代に、近東地方でコレラが 2,3 例発生して西欧にパニックが起こった時にももう時にはもう忘れられていた。あらもったいないね。
早いですね。
そういうのがあったのにね、うん、
70年
ぐらい前のことだったのに、うん、そして現代人の信条に従ってブラックアフリカや、均等に出向く人間には全てワクチン注射が強要された。あらららら、この時に精油持っていけばよかったっていう話ですね。
かもうその現地に、うん、例えば、うん、木の根っこのその煎じ薬とかっていうのがあったかもしれない。それをそのまま使ってればよかったのにという。
おー、ちょっと見てみましょう、うん、そして、どう思えた。その時一部の人々はこの注射のせいでひどい病気になってしまい旅行をやめてしまった。あ、もうなんちゅう副作用
というか、あのワクチンって結局、うん、菌をその薄めてあるわけじゃないですか、うん、簡単に言うと、もうすごい簡単に言うと、
うん、
あのそれでもう実際に病気にかかっちゃったりしたんじゃないですか。
病気になっちゃった。なるほどね。ところがこのワクチンの接種をやらずに行ったビジネスさんたちは死ぬ危険があるこれらの国から一人残らず元気いっぱいで帰ってきた。おお、すごいな。それ俺はもう帰らないかもしれないとつまりで行ってみたら、よーって感じでみんな帰ってきちゃった、うん、なんだと。
元気って書いてある、うん、
この人々は私のアドバイスに従ってチャコールとマグネシウムの錠剤と内容概要目的で調整した芳香剤とを携帯していしただけだったのである。
うん、
そう、やっぱ香りがか、でもあれだよね、アロマテラピーって、うん、あの香らせるって言いながらもう香ってるイコール体の中にずっと入ってるってことですよね。
そうそうそう、プラスその、うん、まあそうですよね、うんうん、香ってる間はその、うん、成分が揮発して、はい、体内に入ってるっていう、はい、
だからその
目に見えるというか、
うん、
体で感じることができるその効果があ
る
わけですよね。
体内に変なし免疫力がそれで、あのなんていう、免疫が維持されてるっていう状態になるってことですね。
深く刺激される。
あ、そうか、免疫というよりもその菌に対して強い不活作用が体でこう作られるって感じなんでしょうか。
まあ、菌というかの免疫系が刺激されたり、うん、
なるほど、
その脳みそでそのホルモンが、うん、体を正常に保つようなホルモンが分泌されたりっていうのがあったんじゃないですか、
うんうん、重ねて言うが、レオン・ビネの言葉を借りれば現代のさまざまな研究は単なる経験に由来する伝統的な観念の正当性を確認している。
うん、
単なる経験に由来する伝統的な観念の正当性を確認している、
うん、第2章ぐらいでしたっけ。
あ、なんか何っていうか、民間で勝手にやってたことを、
うん、
いや、やっぱりこれは、正しいよねっていう話を、化学成分を使ったりとか、その精油を調合して、うん、やっぱりそうだっていうふうにやってるだけ。
実際そのどういうことだったのかっていうのを、
うんうん、
科学的に調べ直してるというところだけ。
だけ。なるほどね。
という話を、
はい、
多分このポッドキャストの番組のどこかでその話を
お伝えしていると。ということは実は直感的にとかですね、
はい、
あの古来で教え伝わってきているものは、
うん、
信じて疑う必要ないんじゃないかってことでも言えるんじゃないでしょうかね。
まあ、疑うというかその、うん、信じてそれに根拠も重ね合わせて持って、
うんうん、
これは使えるねと、
はい、
再確認して、まあ、日常取り入れていくというかそういったことをすればいいんじゃないかということですよね。
この前ね、僕そういえばね、久しぶりにカメカメそば行ったんですよ。
カメカメ
そば、カメそば、カメそば、
はいはい、
あの前はね那覇市の西町にあったんだけど、
はいはいはい、
なんかビルが老朽化のため移転してね、
あ、
それであの今は若狭にあるカメカメそばっていうの
がある。あ、若狭、
若狭に、あの那覇カメカメそば、はい、 ネットで皆さん亀、亀は普通の亀ね、鶴亀の亀、タートル亀、はい、これ亀っていうのひらがな、うん、これ亀亀そばっていうのひらがな、あれ他にね亀そば、元祖亀そばって出ますけど、それ全く関係ない、あの亀亀そば、ここはねこの人びっくりしたよ僕は、
はい、
前からね、うん、あのフーチバーをね、はい、とにかくあのフリー状態なわけよ、
あ
ーフーチバーそばっつってさ、はい、よくあのフーチバー入れるとプラス50円とか100円とか取るでしょ、はい、しかも、はい、なんだこの量は5、6個しかねえじゃねえかっていうようなのはあるんだけど、はい、あのカメカメそばはびっくりですよ、はい、おそば頼むと横にフーチバーのさザルが置かれるの、
ザルとトングが、
うん、これそのザル何も言わずスッと置かれるわけよ、
はい、
これ食べ放題ってことね、うん、
で
ガーって入れて、うん、僕が食べるのバッて入れて、うん、おつゆの中に入れてふやかしてこう徐々に食べてくるんだけど、あのザルいっぱい食べてもフーチバっていうのはやっぱすごく味もいいし、
うん
うん、あの体にもいいでしょ、食べて
血糖値、まあ、要するに炭水化物ですからね、そばって、
うん、
それのその消化というか、その
あやっぱり、はい、なんか消化機能ありそうですよね、
あの消化されてその急激に血糖値が上がったりするのを多分抑えて、
ね、抑える
んですかね、
はあ、あれなんか消化作用とかもあるのかな、それは分かんないか、
どうかな、まあ、一応は刺激するんじゃないですか、
僕はそのねそのザルいっぱいいっぱい、
はい、
全部食べちゃうと食いしん坊だと思われちゃうからあの3束ぐらい残してさこれ食べたんですけど、うん、もう結構いつもご飯食べてるのにね、
うん、
あのすごい量だったと思うんだけど、結構すぐお腹すいてきてね、
あ、
うん、あれはフーチバーにそういう効果があるんじゃないか、うん、でフーチバーって言って、ずっと沖縄ではずっと食べてきてたでしょ、
よもぎ
、うん、だああいうものっていうのは変な話信じて疑わず、
うん、
しっかり食べ続けるっていうので十分じゃないかっていうね、血糖値上がんないっていうのは今の沖縄の健康事情を考えるとすごい大事なことだよね。
そう、まあ、ただやっぱ食べ過ぎると低血糖を起こしたりするんじゃないかな、うん、確か
に。なるほど、
うん、
まあ、たまにじゃあカメカメそば行って食べる分には大丈夫っていう、う
ん、多分妊婦さんとかにも良くないんじゃないかな。
なるほど、
多分
じゃあその辺調べてね、
はい、
食べていってください。じゃあまあそんな形で、
はい、
こんな風にまた来週できれば来週、
ね、
頑張っていきたいと思います、うん、それではまた来週、
また来週。